エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
アントニオ猪木さんが亡くなってしまった昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
最後、ねえ、ちょっと、遺書っていうか遺言は何だったんだろうって気になりますけどね。
なんか後編の動画がそろそろ公開されるみたいな話でしたけどね。
ああ、まだ一つの時代が終わった感はありますけどね。
なんか、ネットでちょっと見ましたけど、アントニオ猪木って死ぬんだっていう意見があって、ああ、本当にそうだなと思ってさ。
まあ、いや、ねえ、ちょっとそういう意味では何ですかね。いや、案外そのプロレスラーの人とかって、短命だったりはするんですけどね。
あ、まあ、ハードですからね。
まあ、まあ、なんだけど、まあ、でも今回はちょっとね。
ねえ、なんかほら、いいとも終わった感じですよね。
ああ、確かに。
あれも終わるんだって感じするじゃないですか。
昭和が終わった感じがするね、今になってね。
昭和、平成。まあ、猪木の場合はより昭和ですよね。
昭和ストロングスタイルがやっぱりここでもう終わったと。もう時代じゃないんだな、時代が変わったなっていう気がしますね。
まあ、次は藤波か天竜かっていう。
いやいやいやいや。まあ、それしょうがないよね、そうね。
時代は流れますよね。
時代はね、流れますけどね。なんか最近、まあ、最近ってことはないのかもしれない。ちょっと前から、いわゆるその、なんか食料危機問題とか、
はい、
あの、環境問題でその、牛はね、そのうちもう食べれなくなるというか、
食肉ね。
ねえ、なってますよね。で、いわゆる昆虫食というか、ね、注目され始めてますよね。
昆虫とか大豆とかね。
で、今まででだからいわゆるさ、松坂牛とかさ、
うん、
神戸牛みたいなものだったわけでしょ。うん、で、それがね、そのうちそのヘラクレス大カブトとかになるわけですから。それはーっていうさ。
そうね。まあヘラクレス大カブトっていうか、カブトムシは多分食べる部分少ないからあんまりだと思うんですよ。育てるのが大変で時間かかる割に食べる部分が少ないみたいなことになると思うんだよね。
でもそれこそあれじゃない、松坂牛的な。
そう、だから
貴重な部位だみたいな。
だ、言うんだったらば、例えばその養殖している場所の名前がつくわけでしょ。
ああ。
だからなんだろうね、熱海コオロギとかさ。
全然喜ばしくないけど、まあそうなるんだろう、
ね。なんか高級感ないけどね。
いやさ、そんな時代になっちゃうのかと。
ねえ。
いやーでしょ。だから、で、よりレアなもの、レアなものになるわけですよ、やっぱり。うん、そのグルメっていうのは。
うん。
取れないとかさ、取るのが大変とか。
うん。
そうなると多分、だからあれだよね。なんですか、なんとか沖の大王クソグムシみたいなのとかもさ。おそらくレアなものになるでしょう。
そうだよね。
うん。
あそこどこだっけ、あの、静岡の海
なんとか海溝みたいなね。
そうそう、あの辺のいきなり深いところで取れた大王クソグムシです、みたいな。
深海なんとかみたいなやつで取りに行ったみたいな。
あ、
そういうことになるわけですよ。
一本釣りですよね。うん、
だけど、食べれるものがさ、そうやってね、まあ、牛とかじゃなくなるってなったらさ、もうその中でも、レアなものを求めるのが金持ちだったり、グルメだったりするわけだから。
そうです。絶滅危惧種とかをね。
そうそうそう。
食べちゃったりするわけですよ。
そうそうそう。
ただでさえ日本人うなぎ食いすぎだって話ですからね。
ああ、そういう近いもんがあるよね。
近いもの。うまかったらそうなるわけです。
まあ、うまくないのかな。いや、だからちょっと。だいぶ変わってくるよ、これはと。
でもね、なんだろう。例えば液晶で亀山ブランドみたいなのあったじゃないですか。
あるね。
ああいうのと同じで、まあ、うまくいけばそういうブランド作りが成功すれば普及もするんじゃないですか。
だから今まで全く、それこそさ、全く無名だった地域とかも、
うん、
もしかしたらこう、ブランド化できるかもしれないってことだね。これ
を。そうなんだよ。
うん、
だからほら、魚みたいにさ、海がないと養殖できないのに比べれば、昆虫の養殖はどこでもできるわけですよね。
だから今までちょっと、奥地だったところが、
うん、
ね、注目されるかもしれないと。
そうですよ。軽いし、その匂いがだってもう文句が出ないとか。
あ、青森県産とかね。
寒いところはどうなんだろうね。
ああ、そうか。
多分あったかくて土地の利用があんまないところなんじゃない？
本当は多分南国とかさ、その離島とかなんだろうけど、ちょっと土地が少ないとかあるかもしれないね。沖縄とかだとね。
ね、沖縄とかはもうちょっと厳しいよね。でもほら、南からどんどん上がってきて、その、例えば、北海道に今、ゴキブリがいますみたいな話になってるじゃん。
言うね、言うね。
比較的どこでも育てられるようになるのかな。
そういうことか。うん、いやー、ちょっとでもな、どうにも受け入れがたいと思うのは古い人間だからです、と。
ああ。
もう新時代の人間はもうそんなの当たり前ですみたいな。
なんだろうね、そのもしかするとこれからはさ、給食にコオロギの粉とか普通に入るんじゃないの？
いやだからそうですよね。昔のだからクジラみたいなさ、
うんうんうん、
ね、そうなんかもう仕方がないからクジラ入ってるみたいな、別に美味しいわけじゃないけどってあるわけじゃないですか、うんうん、昔は。
はいはい。
それに近しいことがやっぱ起きるってことだね、多分ね。
だから限界まで本当に食べられないですよってことになった時に何を選択するかっていう話だからね。
ああ。
今はまだ食えるから危機感の方が強いんでしょうけどね。
なるほど、
ね。逆転の発想もいいんじゃないかと思うんですよね。
おお、それはどういうこと？
環境負荷のすごい少ない牛がいればいいんじゃない？
ああ、虫みたいなやつね。これは虫なのか牛なのかみたいなやつ。品種改良しました。
そうそうそう。そう、すごい飯食うとか、すごい水飲むとか、すごい土地がいるとかで環境負荷が高いわけですよね。
ああ、そういうことか。確かにね、うん。
だってほら、遺伝子操作ですごい筋肉の大きいタイとか作ってましたから、
お
お。要するに食べる量に比べて食べられる量がすごい大きいわけですよね。
だなんか、いつぞやのさ、うん、カピバラもそれあったよね。
お？
カピバラを食用にしようっていう。
ああ。
あったと思うの。あれ、まあ、ネズミだから。
そうですね。
すごい増えると。でも、でっかいみたいなさ。確かにそうだよな。同じ考えだよね。そういうやついるよ、まだと。
だって、カピバラは南米では普通に養殖してるはずですよ。
そうそうそう。
うん。
だけど、なんていうの、可愛さが勝っちゃったからね、日本の場合
ね。ああ、そうだね。う
ん、今更ちょっと食べれないみたいなさ。
そうだよね。反対派がすごい大きい、ね。
だって、カピバラさんとかキャラ作っちゃったのに、みたいなさ。
そうですよ。温泉入ってるのに、
ね、今更食べるってのはってなるもんね。
でもどうなんだろうね。キャラ化してるかといえば、その、エトだって牛は回ってくるわけじゃないですか。
おー、まあ、牛も可愛いっていうね。確か赤べことか、可愛い。
お肉屋さんの看板には牛がいるじゃないですか。
確かにね。
ねえ。
あー。
やったことは変わんないんだからさ。
そこは目をつぶってってやつだよね。
そういうことですよね。牛もすごい小さくしていっぱい育てればいいんじゃないですか。
あー、ミニチュア。
ミニチュア。
おー。確かに大きすぎるのかもしれないね。
大変ですよね、育てんのが。
そっか。なんかちょっとそういう観点でいくと、そのね、もしかしたら今まで、
うん、
あんまり気にしてなかったけれども、
はい、
そういう特性がある動物もいるかもしれないし、
そうだね。
まあ、魚とかそっちももしかしたらそうなのかもね。実は食べてなかったけど、
あ、
すごい勢いで増えますみたいなさ。
そうですよね。アメリカザリガニだって本当はもともと食用で輸入されたんでしょ？
あれなんで失敗したのかね。美味しくなかったのかな。
どうなんだろう。確かザリガニはさ、食べられる部分がちっちゃいんだよね、すごい。
多分そうだ気はするよ。
そう。だから手間がかかる割に食うとこ少ないんですよ。
ああ、だまあ、あれだよね。毛ガニとかと一緒だよね。やっぱりタラバに行っちゃうよねっていう。
そう。そうね。まあ、カニはまあ、別格でうまいっていうのもあるからね。
だから、ザリガニも、その、なんだろう、さばきやすいやつとかだって売れるかもしれないね。
ああ、そうだよね。
うん。うん、レッドロブスター的な。ある程度やっぱ大きくないとダメかもね。
そうだね。
うん。
やっぱ品種改良にかかってるね、いろいろね。
そうそうそうそう。
噛まないガメとかいればいいじゃないですか。
おお。
サイズはあのままだけどみたいな。
簡単なスッポン料理ができるみたいな。確かにね。
繁殖力旺盛で、汚い水でも育つけど噛まない。
うん、うん。
だったら、インバ沼も救われるんじゃないですか。
うん。あと、美味しいブラックバスとか。
ああ、そうね。ブラックバスもなんか、綺麗な水でちゃんとやればうまいらしいですけど、
ね。ああ、だからそういうのを逆に我々ちょっとなんていうの、先入観で捨ててるかもしれないからね。
ああ、そうですよね。
うん、だから
牛ガエルだってそうだよね、確か。
あ、そっかそっか。それは食用だもんね。
あれはもう、バッチリ食用ですからね。
だからやっぱりそういうさ、なんていうの、そう捨てられている食材専門店だよね。うん、レストラン。
ああ。
これ食べログですごい5つ星とかになればさ。
あ、そう、ミシュランとか取っちゃえば。
ミシュランの3つ星シェフが始めるってどうですか、ね、ザリガニは多分なんとなくいけそうだけど、他もさ、ちょっと。はいはい。いや、食材の可能性にかける俺は、みたいな、なんかもう、そっちの道に行ってほしいじゃない、そういう人。
そうね。うん。鉄腕ダッシュですよね。
どちらかと。企画物になってますけど、っていう。いや、でもそういうのあれば、もしかしたらちょっとね。
うん。
まだまだ可能性は実はあるんだよってこともわかるかもしれないからさ。
まあ、あれですよね。例えば、その、中国でミシュラン三つ星取った店がカエル出さないかって言われたら出す店もあるでしょうし、ね。
ああ、そうか、そうか、そうだよね。
ベルギーだとか、なんだっていろいろ多分あると思うんだよね。
ああ。
その国の食文化だからさ。
あ、そういうの、だから逆輸入は日本好きだから、逆輸入って輸入するの好きだからさ。
うんうん、何かがまかり間違ってタピオカみたいなブームになればいいんじゃないですか？
今だったらだからあれだよね、韓国で大ブームみたいな感じで入れてくれば、おそらく乗っかると思うよ。
そうだね。
韓国で大ブーム、かっこ嘘なんだけど
って、ね、嘘なんだけど、まあ、それは言わないっていう。
おそらく大丈夫。
大体甘辛くしてチーズをかけるっていう。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
垂れ込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月14日、HTB 北海道ニュース。児童の首を絞める男を逮捕。
うん。
北海道小樽市で13日、下校中の小学生の首を絞めるなどした疑いで59歳の男が逮捕されました。
うん。
容疑者は13日の午後3時頃に、路上で同級生の女子と下校中だった9歳の児童の首を絞めたり太ももを蹴るなどした疑いが持たれています。児童に怪我はなかったということです。警察によると容疑者はこの児童が同級生の女子児童にいたずらをしていると思い注意したものの児童の態度が気に入らず首を絞めるなどしたということです。その後容疑者は児童を注意してもらおうとこの二人と交番に駆けつけ警察に事情を説明したところ、後から交番に来た目撃者から容疑者が児童の首を絞めていたと話があったことから逮捕に至ったということです。調べに対し容疑者は容疑を認めているということです。
全く悪びれてないってことだよね。警察に自ら行くっていうすごいね。
そうだね。
こいつ悪いやつですって言ってるわけでしょ。
そうそうそうそう。あの正義が暴走してるんですよね。
いや、そうだろうね。
うん。
まあだから、
はい。
まあ、アンパンマン的っちゃアンパンマン的だよね。
ああ、いきなりアンパンチっていうね。
とりあえずぶん殴っていいと思う。正義のためだっていう。
ああ。そうだから、そういう暴走を防ぐために、こう、三権分立とか警察っていう仕組みがあるんですよね。うん、ヒーローを一人に任せるとそういうことになるんですよ。
自警団。
そうそうそうそう。
危ないね、これ。
そうなんですよ。だから、なんていうの？関東大震災の後みたいなことになるんですよ。
うん。
うん。だほら、あの、ジャンプでヒーローものとかあったりして面白いですけど。
まあね。
ああいうのはやっぱシステム化してないと危ないってことですよね。
まあ、だからこの人もヒーローアカデミアみたいなことなのかもしれない、
ね。ああ、そうですよね。
一人。
そうそう。一人ヒーローですよ。ヒーローアカデミアに、あの、スピンオフでビジランテっていうのがあって、
おぉ。
勝手にヒーローやってる奴だっていうのがいるんですけど。
ああ、それに近いの？
それに近いですよね。
入れなかったってことだ。そっちには。本体の方には、ね。
本体の方には。
うん、
多分我々取り上げてる不審者のうち、極めて少数だと思いますけども、何割かはこういう奴らもいるんだろうね。
あの、悪びれてないっていうか、俺は正しいと思っている、
ね。そう、良かれと思ってっていうことですよね。
うん、危ないですね、うん、これね。
だから、いきなり首を絞めるようになっちゃうからいけないわけですよね。ちゃんと、その、プロセス踏まないといけない。
うん。9歳児だからね。
9歳ですからね。うん、まあ、9歳に、あの、君には弁護士を呼ぶ権利があるみたいな話をされても困るってことですかね。
なんだろうね。だから、そうそう、確かにもう、わかんない。全く言うことを聞かないみたいなね。
ああ、機関棒だと。
ことは確かにあるかもしれないけど、
うん、
まあその場合にはやっぱりいきなり首に行くんじゃなくってね、
はい。
アキレス腱固めとかそういう。危険はないんだけど痛いみたいな。
これ以上行くとまずいなっていうやつもね。
首はやっぱちょっといきなりは。
そうだね。うん。あの、チョークスリーパーとかダメってことですよね。
うん、あとは、かなり必要なくすぐりとかね。
膝かっくんとかね。
そうそう。地味に嫌なやつっていうね。
9月15日、時事通信。iPhone 転売目的の男を襲う男を逮捕。東京都渋谷区の Apple Store の前で iPhone を転売目的で購入しようとした男性を殴ってカバンを奪おうとしたとして、警視庁暴力団対策課は15日までに強盗致傷容疑で容疑者53歳ら中国籍の男3人を逮捕しました。容疑者は私は関係ないと否認しているということです。
うん、
逮捕容疑は4月16日の午前9時半頃に Apple Store の前の歩道で男性から iPhone を購入するための約940万円分のギフトカードなどが入ったバッグを奪おうと鉄パイプのようなもので頭などを殴り4週間の怪我をさせた疑いです。
うん、
同課によると男性は iPhone の転売で生計を立てており、事件前日にも同店で約100台を購入、容疑者らとの面識はなかったということです。
いや目立つよそれは。
これ潰し合いなんですよね。
いやこれはね、
前日に100台買って今日も940万円分のギフトカードを持った男を中国籍の別の男性たちが鉄パイプで殴る。
いやこれはもう勢力争いだもんね。
ねえ、まあどっちが手っ取り早いかってことになったんでしょうね。
ああ、確かにね、買う、買って転売よりもと、
そうそうそう。
手間かかるんだあれと。
そうなんだよ、いちいちメルカリに出すのがめんどくさいと。
確かに、どうなのね。ちょっと私気になるのはさ、
はい、
昨日100台買って今回も100台ぐらい買う場合もさ、
はい、
あの青い T シャツ着た人はすごいフレンドリーにやってくれんの。気になるよ、その対応がどうなってる。
そうだね、全力のスマイルでおめでとうって言ってくれるかどうかですよね。うん、苦々しい顔になるんじゃないかっていう。
そうそうそう。
お前らのせいで本当のクライアントに商品が行き渡らないんだっていう顔をするかどうかですよね。
そうそうそうそう。ちょっと見てみたいね。
ハイタッチもしてくれるのかと。
そうそうそう。もうあんた設定自分でできるでしょみたいな感じになるだろうなっていうね。
持ってけよ、オラっていうね。箱を投げるんじゃないかと思うよね、やっぱね。
100個入った段ボールごとくれるっていうね。
もうディスプレイとかしてないっていうね。
そうそうそう、そ
う、うん。まだ箱から出してないやつくれるでしょうね。茶色い箱で。
ああ、これさ、いや、な、まあ、これはね。
だから、こう、転売がひどいから、アップルストアで販売の時に、うん、現金とクレジットカードの受付を停止してる店があったんですよ。
ああ、そうなんだ。
一部のアップルストアで、ローンとかしか受け付けないみたいな。
ああ、それは確かに組めないもんね、そんなに、ね。
だから、その、なんていうのかな、身分証明が確実にできてるやつだけ、
うん、
みたいな形になってましたよ。ヨドバシカメラとかじゃなくて、アップル本体がそれやるぐらいですから、やっぱ深刻なんだろうね。
そうだろうね。
うん。
まあでもあれだね、その、かといってまあいいわけではないけども、
うん、
大口顧客用窓口を作ってさ、
お、
一般の人とは別の。
ああ、そうか。
そしたらそこはもうなんか、あれだよね、鉄パイプ持った人同士のこう死闘みたいな、すごい窓口。
実力で誰が買えるか決めるってことですよね。
それいいんじゃない？
うん、競りとかじゃない。
うん、なんかそっちの方がいいんじゃないかなって気がする
よね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月15日、リアルライブ。マラソン、給水所にラム。
ん？
メキシコのメキシコシティで、とある男が給水所に用意されていた飲み物にラム酒を混ぜる迷惑行為をしたと海外のニュースサイトが9月6日までに報じています。
うん、
報道によると、8月28日に行われたメキシコシティマラソンで、約20キロ地点に給水所があり、飲み物が用意されていましたが、男はその飲み物にラム酒を混ぜました。
うん、
男はその様子を動画で撮影し、自分の SNS に投稿、動画が拡散していました。動画の中で男はスペイン語で何かを言いながらカメラにラム酒の瓶を見せた後、机の上に敷き詰めた紙コップの上からまんべんなくほぼ全ての飲み物にラム酒が入るように振りかけています、
うん。
男はその場から逃走。地元メディアによると逮捕には至っていないものの、警察は犯人を特定したということです。男の身元はまだ明らかにされていませんが、当局によると男は飲み物にラム酒を混ぜる前にナイトクラブにいて、ランナーを殴るためにマラソンコースに姿を見せていたということです、
うん。
男は酒を飲んでいました。なお、動画が拡散される前に運営ボランティアが飲み物の異変に気づき、最初のランナーが到着する前に全て撤去されていたということです。
なるほど。
ラム酒はバレるんですよね、やっぱね。うん、ウォッカだったらどうかわかんないですけどね。
ああ。
色がね。
そうか。
ラム酒も透明ならあるけど、カクテル用でね。
ホワイトラムみたいな、
ね。そう、あんま単体で飲まないやつですよね。
まあでもこれは、いや、それ入れてるの見てるよね、誰かもね。さすがに誰も見てない給水所ってないでしょ。
ねえ、さすがに一人ぐらいは運営の人はどっかにいますよね。
いや、だから逆にさ、
はい、
持ってきたやつを並べたらわかんないかもしれない。
あ、勝手に給水所を作る。
うん、あるやつにはちょっと難しいけど。そうそう。手前にもう一個作るんだったらまだね。
そうだよね。なんかオフィシャルっぽい給水所を作っちゃうやつがいるかもしれないよね。
うん。なんかそういう意味では危険かもしれないけどね。
あっちよりうまいぞっていう。うん。特製ドリンクだって感じのやつを持ってるやつがいるかもしれないもんね。
うん。毎年ここは美味しいんだよ、みたいな。振る舞い酒があってね。
あ
知ってて飲むんだったらいいけどね。
まあね。
あれ、それはあの、東京マラソンみたいな市民マラソンだったらそういうのもありかもしれないけどね。うん。さすがにオリンピックの選考会を兼ねてますみたいなやつだとダメだよね。
で、それ貯めてんのに記録作ってもらったよね。ワールドレコード。だいぶ余裕あるなっていう。
ゴールした後にアルコールのチェックとかないもんね。
最後、千鳥足でゴールっていうね。うん、どうですかね。競歩ぐらいだったら大丈夫なのかな。
どうなん、さすがにさ、ああいう限界ギリギリのアスリートは一滴もアルコールは飲まないでしょうね。
いや、飲んだ方が早くなるみたいな。滑らかなストライドだみたいな。あるかもしれない。
そう、判断力いらなくて、カジバのバカ力みたいなやつだけがいるっていうんだったら、もしかしたら通用するのかもしれないけどね。
酔えば酔うほどってやつ。
酔えば酔うほど。ほら、格闘技みたいなさ、実戦競技がないじゃないですか、オリンピック
は。ああ、そうか。
フルコンタクトの空手があれば別ですよ。
うんうん、うん。
もしかすると水拳っていうことがあるかもしれないけど。ね。あれ、寸止めですからね。
そうだね、うん。
でもたまにさ、給水場のカップ持ってさ、選手に伴走して渡してる。
いる。
やつとかいるじゃないですか。
うんうんうん、
うん。ああいうのも何が混ざってるか分かんないですよね、やっぱ。
変質者もいるからね。
ああ、そうですよ。
うん。
ゴクッと言ったら、リポピタンデータみたいなことがあるかもしれないっていう。
対象製薬の人かなっていう。
余計な勘繰りをされてしまうっていう。多分リポデはね、ドーピング的に NG ですもんね。
ああ、とかあるかもしれないもんね。
そう。それで台無しになるみたいなことがあるじゃないですか。
そっか。
あとほら、イタリアの自転車レースでさ、迷惑な見物人がすごい事故を起こしたりするじゃん。
うんうん、出てくるとか ね。
そういうのに近いですよね、これは。
なんかこう、行く、ちょっとね、だから何ですかね。自由、あんまり規制しちゃうとあれだけれども、
うん、
食べ物飲み物はちょっとね、危険だよね。
ちょっと危ないですよね。
やっぱりみんな水筒を持った方がいいんじゃない肩から下げてさ。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月16日、日刊現代。全裸で崖下に落下したブラジル人男性。ブラジル東部にあるメストロ・アルバロ自然保護区で先週、男性が渓谷に挟まって動けなくなったという通報が地元警察に入りました。
うん、
山道から約100メートル落下した場所だといいます、
うん。
救急隊員はすぐにヘリコプターで現場に駆けつけ、救助用バスケットを下ろして男性を救助することに成功。
うん、
19歳の男性はすぐに最寄りの病院に搬送されました。
うん、
低体温症とかすり傷程度の怪我だけで命に別状はなかったということです。
うん、
ただ、救助隊員がいくつか不審に思った点がありました。
うん、
一つは、男性が全裸だったことです。崖に挟まってから服を脱いだわけではなかったということです。
うん、
もう一つは、100メートルほど落下したにもかかわらず軽傷だったことです。救助後に救急隊員が男性に質問をしても覚えていないというだけで明確な答えは返ってきませんでした。
うん、
地元では、山頂で女性と一線交えていたのではと噂されているということです。
おー。
いや、一線交えてたからって怪我してない理由にはならないですよね。
そこは、ちょっと違うよね。
ちょっと違うよね。女性をクッションにして自分だけ助かったみたいな話だったら別ですけどね。
あ
ー。うん。
だからそこの、隙間に挟まって G 行為をしていたが正しいんじゃない落ちてきてないと。
あ。自ら滑り落ちているっていうね。
はまっているよ、ゆっくりと。
そうね。
うん。
もともと狭いところでするのが趣味だったっていう可能性はある、ね。
うん、そうそうそうそう。うん、隙間フェチ。
隙間。究極的に、こう、身動きが取れない感じがいい。
うん。
一歩でもずれたらおしまいだっていう感じですよね。
そういうことなんじゃない？だって、怪我が少ないっていうのはね、確かに気になるよね。
ねえ。だからその、やっぱ、崖に落ちていく途中に全部服が脱げたっていうんだったらね。まだわかるんですけど。
そんな洋服だったのってのになる。やっぱりね、わかったよ。
はい。
あの、全身ローションまみれですよね。
ああ。
かなり厚めに塗ってたんじゃないか。
そうかそうか。あの、ゴムで囲われてるようなもんだったと。
うんうんうんうん。あれなら滑りがいいから。
滑りがよろしい。クライミングとかで手にチョークの粉つけたりするのは逆効果だと。
滑った方がいいんで
しょ。ズルズルに滑った方がよろしい可能性があるよね。うん。
降りる場合にはそっちの方がいいでしょうね。登るのはちょっと難しいけども。
そうかそうか。登りと降りでは違うから。
うん。そういう趣味だったんじゃないかな。
タレコミいただきました。トッキーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月17日、熊本放送。ゴミ分別で口論に。
うん。
ゴミの分別をめぐって口論になった男性の車をキネで叩き壊したとして、クリーンセンターの職員43歳が器物損壊の疑いで逮捕されました。警察によると、容疑者は16日の午前9時40分頃に、県道で40代の男性のライトバンの右サイドミラーをキネで叩くなどして壊した疑いが持たれています。容疑者はゴミを捨てるためセンターを訪れた男性と分別方法をめぐって口論になり、その後男性の車を追いかけて軽乗用車をぶつけて停車させた上で犯行に及んだと見られています。警察の調べに対し容疑者は容疑を認めているということです。
ああ、やっぱここでもかなりね、SDGs が厳しいってこと。分別が正しくないやつは死んでいいみたいな、そういうね。アクティビストですよね。
そうですよね。過激思想ですよね。
あれだね、多分。あの、ペットボトルは燃えるんだ、燃えないんだ、みたいなね。リサイクルなんだ、燃やすんだ、みたいな。そういう議論とかあったんじゃないですか、
ね。そうだよね。
うん。
燃えるけど燃やさないのが人類だって話ですよね。うん。
多分、そういうことなのかな。なんか、キネだよね。
キネですよね。一番のポイントはね。
なんか、絵本みたいなもんね。昔話っぽいもんね。だいたいキネで、なんか、あの、殺されちゃったりしますよね。昔の昔話ってね。
そうね。悪い方のおじいさんがね。
そうそうそうそう。うん、ちょっとそういう
の。なんであったのかっていう感じですよね、キネがね。普段から用意があったのかっていう。
まあ、キネね。
もしくは、うん、今日運ばれてきた臼とキネの片方ですよね。
ああ、これは分別困ってたんじゃない？だから。
そうそう、うん。持ち込まれた可能性はあるよね。
ちょうどいいところに。ああ、まあね。ね
またはその、でかいゴミを叩き潰すためにいつも置いていたっていうことかな。
ああ。
うん。
結構普通にあるのかもしれないね。
普通にあった。いや、ほら、粗大ゴミとかさ、バラバラにすれば普通ゴミで捨てられたりするものもあるじゃない、
まあね、うんうん。
ああいうのと同じで、多少でかくてもそこでバラバラにしちゃえば、普通に処理場に持っていけると。
うん。
いうものもあるのかもしれないね。
そうね。
やっぱあれですよね。一番ポイントになるのはなぜキネがここにあったかっていうところに終始しますよね。
まあ、なんか、趣味なのかもしれないしね。
餅つきが。
餅つきがさ。もう年末だし、みたいなさ。
ああ。
用意してんのかもしれない。
何かにつけて餅をついていたってことですよね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月17日、調べ、ストリッパーを雇った老人ホームに批判が殺到。
お
台湾北西部にある退役軍人のための老人ホームでは、9月10日の中秋節を祝うイベントのためにセクシーなパフォーマンスが行われました、
うん、
施設にはストリッパーが呼ばれ、入居者の目の前で踊る様子が SNS にアップロードされ、瞬く間に口コミで広まったということです、
うん、
映像にはマスクを着用してレースのランジェリーを着た女性のダンサーが車椅子に座る老人に向かってラップダンスをしている様子が収められています。その後、多くの批判を受けたため、施設は声明を発表。イベントの目的は入居者を楽しませ、喜ばせることでした。過ちを心からお詫びしますと謝罪しました。同施設の広報担当は、新型コロナウイルスの影響で過去2年間、中秋節のお祭りができなかったとも述べています。久々の開催で入居者を元気づけるためにストリッパーを雇ったとも語り、今後はより慎重に行動することを約束したということです。
なあ。
まあ、葬式にストリップ呼ぶ国ですからね。そういう文化なんだと思った方がいいよね。
いや、それだからなんだろうね。
はい。
ちゃんと入居者に聞いたのかもしれないしね。
お、
次、これ、どういうのがいいですかってアンケート取ったらもう、ダントツで、みたいな。しょうがないな、って。
そうね。やっぱその、昔からそういう文化はあったんだけども、こう、西洋化されていくに従って、だんだんとこういうのに忌避感を覚える世代が多くなってきたみたいなことなんじゃないですか。
まあね、だからちょっとここは時代のね、ちょっと時代がちょっと違うとか、あるかもしんないっすよね。
うん、かもしんないけどね。別にね、身内で楽しむ分には呼んだっていいと思いますよ。
あ、だからさ、ちゃんとみんなが同意してさ、呼びたいみたいになればさ。
そうそう
そう。それはいいと思う。ね。
ねえ。だってしかも退役軍人ですからね。大抵男でしょう、これはね。
まあ、ねえ、それによって、車椅子不要になる人もいるかもしれないしね。
あ、第三の足でね。うん、立てるようになったり、ブレイクダンスができるようになったりするかもしれないもんね。
SNS に上げちゃダメだ
よ。そう、そこだけですよね、問題はね。
うん。
例えばそれがさ、入居者を募るための広告にも使われてたみたいな話はあるかもしれないけどさ。
ああ。
うん。
そうね。
こんな楽しいとこですよ、みたいな。
確かに。
で、それで来た人がもう9割9分だとしたら、それはそれでいいじゃないですか。
続けてくださいってことだ
よね。続けてくださいよって話になると思うんですよね。だってストリップ自体が合法なんだからって話になるじゃないですか。
真面目な人グループと、ちょっとそうじゃない人グループで、イベントは2つだね。
そうね、イベントが2つになるか、老人ホームが2つになるかですよね。うん、もううちはそういうとこだと。たまに来るナースもムチムチだと。
そう、
うん、いう感じになるんじゃないですか。
夜の部とかにすりゃよかったのか。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月17日 UHB 北海道文化放送。高齢ドライバー逆上か、6歳の男の子を車で跳ねて怪我をさせたとして72歳の男が逮捕されました。男は9月16日の午後6時15分頃に交差点を車で左折しようとしたところ、横断歩道を歩いていた6歳の男の子を跳ねて怪我をさせたとして逮捕されました。男の子は右の腹部の痛みを訴えましたが、出血などはなく命に別状はないということです。調べに対し男は、ブレーキが間に合わずぶつかったことは事実だが、軽い当たりで怪我なんかしないなどと容疑を一部否認しているということです。警察によると男は事故現場での事情聴取で免許証の提示を求められたものの拒否。20分から30分ほど警察官が説得しましたが、免許証を見せませんでした。警察は男が免許証を提示しなかった理由について、事故を起こしたことに逆上していたのではないかと話しているということです。
いや、ちょっと。
まあ、テンパって逆切れてる感じですよね。
はあ。
絶対に自分のしたことを認めないモードに入っちゃってますよね。
そういうことか。なんかそういう時は、どうなんですかね。
はい。
なんかこう、いや、免許証にこだわる必要はもうもはやないよねっていう。
ああ、まあ身分証明が必要だっていうことだとは思うんですよね。紹介のために。
ああ、そっかそう。あんた誰みたいなことですね。
そうそうそう。まあ、そんなものもすっ飛ばして、とりあえず一晩交流みたいな話にした方がいいかもしれないね。
まあ、頭を冷やすって意味ではね。
そう。
まあ、あとは文字通り水をかけるとかね。頭を冷やすっていう。
そう、道端で下がってる猫止めるみたいな感じですよね。もう実力行使ですよ。
いやーなんか、いや、そんなにぶつ、あの、なんだろうね。そんなに強く当たってないってすごいよね。車に強いとか弱いとかあるのかっていう、ね。
そう。そういう認識のズレからもうちょっと手に負えない感じはしますよね。
肩がぶつかっただけみたいな、そういう感じだ。
そう。質量の差とかはあんま分かってないですよね。
だこの人はさ、なんか柔らかい車に乗った方がいいよね。
ああ、柔らか戦車にね。うん。そうだ、もうだから、そうだ。逆エアバッグ車みたいなやつがあればね。
周りにどんどん。
周りに。前が見えないのが難点ですけどね。
こんにゃくか、みたいな。
そうね。こういう人は多分さ、その、電動車椅子とかでも事故るとこうなるわけですよね。
ああ、確かに。
もう、性格の問題ですよ。
まあ、それはでも、年取ったからって丸くなるわけじゃない。
そう。しかも、良くないことに年取ると悪くなったりするじゃないですか。
そうね。
前頭葉が死んでくるからさ。
より困っちゃう人もいるわけでね。
そうなんだよ。そうなるとやっぱ免許取り上げるとかそういうことになっちゃうんでしょうね。
ああ、そっかそっか。まあ、だからあれだよね。性格診断とかだよね。
そう。あとほら、宇宙飛行士の訓練とかでさ、わざと良くない指令を出させる役とかがあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
チームの達成にとって害になるようなことをわざとやらせるみたいな。
おお。
それで協調性を確かめるみたいなさ。
おお。
あとそのストレス耐性が高いかどうかみたいなね。
うん。
そういうのを教習所でやってみたらいいんじゃないですか。
逆ギレするって。
逆ギレするかどうかっていう。
なるほどね。
路上教習中にいきなり横入りしてくる役とかがいるんですよ。
あー、なるほど。おとりね。
おとりで。
なるほど、ね。
その時に一回でも逆ギレしたらもうダメっていう。
なるほど。
うん。
まあでもそれはあってもいいかもね。
ね。
あとなんかとっさになんかこう、泣かぬなら殺してしまえって言った人はもう全部アウト。
泣くまで待つやつだけ免許更新できるっていうね。
うん、そうじゃないとあんたたち踏切で待たないでしょう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月20日、TBC 東北放送。43歳整体師、わいせつ行為で逮捕。今年6月に仙台市内の接骨院で整体師の男が施術中に患者の女性の尻に顔をうずめるなど猥褻な行為をしたとして逮捕されました。
うん、
準強制猥褻の疑いで逮捕された容疑者43歳は女性への施術後にサービスしますなどと言って女性をうつ伏せにしたままマッサージを続けて犯行に及んだということです。
うん、
女性はこの接骨院を初めて訪れた患者で容疑者との接点はありませんでした。
うん、
容疑者は警察の調べに対し間違いないと容疑を認めているということです。
うん
サービスパフパフね。逆だったらまだいいんですけどね。
まあ、頼んでないからっていうことだよね。
そうそうそう。ケツうずめサービスはね。
だ、まあ、手でやる分にはマッサージですと。
まあ、大臀筋のね。
足でやってもまあ、あり得ますね、と。
足で？
いや、自分の足で、あの膝とかでグリグリする人はいますよね。
まあまあ、そういうのもあることある。
で、肘もあるよね、と。
うん、うん。
だから顔もあるでしょう。
絶妙な力加減がっていう話です、ね。
鼻がちょうどいいんですって。
その鼻のてっぺんの軟骨の柔らかさじゃないと出せないマッサージ感があるっていうことですかね。
そうそうそうそう、
うん。手でやると痛いってことですね。
そうそうそう。やりすぎてしまうんだと。うん、
やりすぎてしまう。
だゴッドハンドじゃなくてゴッドノーズなんだ、私はと。
そうだね。
まあ、難しいよね。そう確かにね、そうださ。
うん、
手でやっていたってそういう興奮しちゃってる人もいるわけだよね。だって手だからさ。
まあまあまあ、適切な施術だったら認められるかどうかっていう話ですよね。
うんうん。だからその、手はいいのに鼻はダメって確かにちょっとわかんないなって気はするよね。
そう、だからその、お尻だって筋肉は凝るわけですよ。
うん、そうそうそう。
うん、で、ほぐさなきゃいけないことはあるわけで。
うん。
だけど、それを望んだかどうかですよね。
ああ。
うん、
だからでも期待値が難しいよ。いや、お尻ちょっと凝ってるんで、うん、マッサージしてくださいっていう人はいるかもしれないけど、そこで、手でやる分には、なんか、まあそうだなと。想定通りだなっていうから誰も文句言わないけど、顔で来られるとちょっとってなるわけですよ。
うん、そういうことですよね。
ああ。だから、そこはだから言っとかなきゃダメってことか。
そう、初めからうちは顔マッサージの店ですと。
スペシャルマッサージがありますよと。
そうですよと。それを初めからちゃんと宣伝に入れてないとダメってことですよね。
そうか。
で、それで同意書を取ると。うん、これから私は顔であなたの尻をマッサージしますが、認めますかっていうことですよね。
だいぶハードルは高いよね。
9月20日、テレビ長崎。詐欺の疑い、男を再逮捕。2022年6月、知り合ったばかりの公務員の男性に、親戚の結婚式で使うマグロの代金が支払わないので貸してほしいなどと嘘を言って現金230万円を騙し取った疑いで男48歳が再逮捕されました。男は容疑を認めていて、8月8日と29日にもそれぞれ別の詐欺事件で逮捕されていたということです。
なんでそれが必要なんですか？
もう盛大にやりたいんだと。
確かに盛大なパーティーといえばマグロじゃないですかと。
そうですよ。もう社長も呼んでるんだと、寿司三昧のと。
喜んで、と。
もうお正月にやるみたいな感じでね。
いや
もうショーをやりたいんですと。
いやー、これはすごいな。
すごいよね。230万円ですから、市民が普通に買えるマグロの中ではいいものですよね。
ねえ、うん。いや、なんでさ、その会場代が払えないとかではダメで、
お、
マグロだったらいいんだろうって。
ああ、マグロがありそうだなっていう結婚式だったんじゃないですか。
なんかさ、いや、会場が借りれないのはさ、もう必須じゃないですか。
ああ、まあね。うん。
だけど、マグロは、じゃあ、なしでできないのっていうさ、普通は思ってしまうけど、もしかしたらこの地域にとっては、おいては、マグロがないなんてありえないってこと
だ。そうだよね。まあ、長崎ですから別にマグロ名所ってわけじゃないからね。
まあ、ノーマグロ、ノーウェディングみたいな、そういう、ね。
そう。だから例えば、青森県の大間とかだったら、そういう地域もあんのかもしれないけど、別にここではね、そうじゃないと思うんですけど、まあ、マグロにすごい特別な思い入れのある新郎なんだと。
ああ。
うん。
俺は。
うちではもう、特別なお祝いの時にはマグロで祝ってきたっていう家庭だと。
そうかもね。
いうことかもしれないですよね。お父さんが遠洋漁業だったと。
あ、そういうことか。
うん。
だったら取ってこいよっていう。不良だったんだと。取れなかったんだと。
そう。だから取り寄せになっちゃったんで高いんですっていう可能性はね。このもしかしたら会場はなかったかもしれないよ。
外で。
外で。もうマグロに全振りだと。マグロさえあればいいっていう可能性はあるよね。
祭りだよね、だからね。
そう、マグロ解体ショーですよ。もう、だからもしかしたら会場も寿司三昧だった可能性もあるよね。まあ全部詐欺なんですけどね。
なんか、俺ならいけるだろうって詐欺師が思うその基準が、面白いよね、
うん。やっぱある程度突飛な方がちょっと、耳を貸しやすいんじゃないですか
って言うけどさ、
ね。すごい普通な話題だったらあんまりね。
そっか。
うん。
そんな面白いことするんだったらっていう話にもなるんじゃない？
あー、なるほどね。
うん、ほら、国際ロマンス詐欺とかも多分そういう感じですよね。
確かに、軍人を使うとかってやっぱそうだよね。
そうそうそう。なんかちょっとした非日常感が一歩を踏み出させるんじゃない？
うん、
だから多分、もしかすると次は、マグロはマグロでも、うちはカジキだと。松方弘樹級のやつを釣るんだっていう話になると、多分引っかかるやつ出てくるんじゃないですか。
まず、トローリングだと。船に乗って行くんだと。
あ。
そのお金貸してくれと。
9月20日、共同通信。偽の議員バッジで侵入疑いの男。中央合同庁舎にも入っていた。偽の国会議員バッジをつけて厚生労働省などが入る東京霞が関の中央合同庁舎5号館に侵入したとして、警視庁捜査一課は20日、建造物侵入の疑いで建造物侵入の罪ですでに起訴されている容疑者22歳を再逮捕したということです。
うん、
捜査一課によると、自己満足感を味わうためだった。国会議員になりたかったが、年齢的に無理だったので、バッジを買えば議員っぽくなれると考えた。と供述しているということです。他の庁舎にも無断で立ち入ったとして調べています。上下スーツ姿で警備員に咎められずに侵入、十数分間とどまって警備員に声をかけられたが会議に出席すると言ってその場を立ち去っていたということです。
お、
実際その中央庁舎にも入っていたってことですね。
うん、あ、いろんなとこにいたんだろうけど、
かなりうまくいっちゃってましたね。
そうね。
で、しかも、その前回言いましたけど、その議員になれないことは承知の上だったんですね。うん、非選挙権がないことは分かってたと。
そこはちゃんと分かってたんだと。
分かってた。だけども、なんだろうね。議員になりたいのか、庁舎に入りたいのかっていうのがちょっと、
分かんない。
動機がちょっと微妙なとこですよね。
あ、だけどあれだよね。その入るために、例えばじゃあさ、
うん、
官僚のふりをしようとすると、
うん、
多分そっちはちゃんとした ID になっちゃう。社員、写真付きとかさ。
そうだね。
ある意味、衆議院議員バッジはさ、
うん、そっちのセキュリティがゆるゆるだと。
ゆるいよね、確かに、ね。
そうだね。確かに、その官僚の方はちゃんとした入構証が必要だわ。
普通ね。
うん。それに比べるとやっぱ議員バッジは、これを見せれば OK だと。
新幹線だって乗れるんですから。ねえ。
そういうことだね、うん。やっぱ特権意識だね、問題は。
そうだね。
うん。
そういうのやりたかったってことだもんね。
その、ドラえもんで言うとこの、いきなり偉くなれる帽子みたいなのあるじゃないですか。ああいうことですよね。
だからなんかこの顔パスみたいのがやりたかったんでしょ、多分。
ああ、そうね。他人を顎で使う感じね。
そうそうそう。あ、うん、偉い人、
うん。
わかりやすい反応が見たかったと。
その過程を全部やらずに偉いとこだけ撮りたいっていう。
そうそうそう。
うん。それ見上げた根性ですよね。
まあなんか、これをね、機に、こう、反省して、
うん、
立候補できるようになったらね、してもらいたいですよね。
そうだよね。私は庁舎に入ったことがあるんですと。
そう。
うん、選挙戦で訴えてほしいですよね。
この行動力、ね、実行力っていう。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月20日、神戸新聞。女性のお尻に顔を近づけた男を逮捕。
お、
女性の尻に顔を近づけたとして兵庫県警生田署は20日、県迷惑防止条例違反の疑いで男68歳を逮捕しました。署、
うん、
の調べに対し、女性のお尻に顔を近づけたようなことはないと容疑を否認しているということです。逮捕容疑は11日の午後0時40分頃から同50分頃までの間に上りエスカレーターで前に立っていた女性2人の尻に顔を近づけた疑いです。署によると、女性らは別の時間にエスカレーターを利用していて、男は二人がそれぞれ3階から5階に上がる際に、尻に顔を近づけていました。
うん。
二人のうち一人が尻に何かが当たるような違和感を持ったため、署に相談し、防犯カメラの映像などから男が浮上したということです。
ああ、ここでもやっぱりフェイスマッサージがね。流行ってる。
似たような件が続きましたけどね。その、エスカレーターで尻に顔が近づけられる立ち位置っていうのはどういうことかっていうね。
ああ。
次の段だと無理じゃないですか。
ああ。
二段でもちょっとギリですよね。
うん。
男の身長がすごい低いとかですね。
確かに、そう。だと、それだとさ、もう仕方がないよね、と。
まあね。場合によっちゃそういう立ち位置になることもあるでしょ？
高さ的に合っちゃうんですよ、私だと。
そう。
人もね、あるかもしれない。
だけど距離ですよね、問題はね。
あ、
高さがクリアできたとしても、お辞儀スタイルになっちゃうじゃないですか。それが怪しいってことですよね。
そうね。
だから靴紐結ぶフリーとかそういうことになるんでしょうね。
まあ、もしか私はちょっと目が悪くてもね、すでに。
はいはい。
大抵のことは、嗅覚に頼ってるんですって。そろそろ折り場かな。っていうのも嗅覚で。
そういう深海魚みたいな生活をしてるんですっていうね。うん。暗い洞窟の中で目が退化したエビみたいな生活をしてますっていうことですよね。
そうなんです。それしかない。
そうね。耳がまだあるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
ああ、そうか、
うん。9月20日、日テレニュース。うなぎ店で窃盗。東京葛飾区にある創業77年のうなぎ店で窃盗事件が起きました。
うん、
逮捕された容疑者39歳は、捜査関係者によると、今年4月、葛飾区のうなぎ店に侵入して、うなぎ一串、時価2500円相当を盗んだ疑いが持たれています。被害はうなぎだけではなく、数万円相当分の佃煮に水が撒かれて廃棄せざるを得ない状況だったということです。関係者によると、容疑者は午前3時半過ぎに店の脇にある出入り口から侵入。店内を約30分間にわたって物色したと見られています。調べに対し、覚えていないなどと容疑を否認しているということです。
なんかその、うなぎの方はわかるけど、まだね、はい、ダメにしたってのはよくわかんない。
ねえ、うなぎが好きで入って盗みを働いたんだとしたら、その、商品ダメにするのはちょっと理解できないですよね。
つくだ煮の方。
つくだ煮の方。ね。またでも好きで盗んだとしたら一口ってもちょっとね、おかしいですよね。
ああ、そっかそっか。
うん。
まあ好きだったらむしろつけだれを行くよねっていう。秘伝の。
これがあればっていうね。うん。あとは自分で捌けばいいかなっていうね。
そうそうそうそう。うん。まあ、なんなんすかね。まあ嫌がらせなんでしょうけど、だもしかするとさ、
はい。
つけだれは金庫に入ってたのかもしれない。やはり。
そうね、うん。厳重に保管するだろうね。
もしくはその、やっぱり、オーナーが抱えて寝ているっていう、
ね。そうですよね。自宅に持って帰ってますよね。
そうそうそう。
うん、で、タレっぽいもん見つけたのに、なんだよこれと。
そうそうそうそう。
つくだりじゃねえかってことになって逆上した可能性はあるね。
そうそうそう。
この一串につけようと思ったのにと。
確かに。そんな気はするけどね。
俺が食べたかったのは佃煮じゃないってことかな。
そうそうそう。
うん。最初の一本だったんでしょうね。
ああ。
で、ここで逆上して、ぶち切れて水ぶっかけて、もう帰ると。だから被害は一口だったっていうことかな。
なるほどね。
ってことは、この一口は白焼きですよね。
確かに。
さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。10月5日、静岡県。9月14日に配信した、下校中の女子に男が、なぜ日本の女子高生は髪が短いのか、などと声をかけた事案については、警察署の活動により、行為者を特定し、指導、警告した、ということです。
ああ。
解決したんですかね？
先入観を解いてあげたと。
ああ、そんなことはないと。
こんなにロングの人もいるじゃないか、と。
目を覚ませと。
うん。
もうちょっと下まで見ろっていうことですよね。
うん、ちゃんとなんかあれじゃない、統計を出したんじゃない？博報堂調べとかのやつ。
あ、そうね。あとは校則を教えてあげたんじゃないですか。うん。あんま長いやつはまとめろっていうことになってた可能性があるよね。
ああ、うん、そっか。これでもさ、この聞いてる人のあれにもよるよね。
あれ。
いや、要はさ、ただのおじさんだとこういうことになるけどさ、
うん、
片言のなんかフランス人っぽかったらなんかさ、許されそうな気がする。
純粋な疑問っていうことでね。
うん。
うん、文化の違いを知りたかったってことですもんね、それは。
うん、やっぱこれはね、文脈が大切だよな。
大切大切。相互理解ですよね。
そうだね。
はい。
まあだからこういうおじさんは逆に、
うん、
パリに行ってね。
ん？
パリジェンヌはなんか、シャワーを浴びないってのは本当かみたいな。そういうこと言えば、まあまあ、それはそれで逮捕だと思う。
あっちでもね。
あっちでも。
うん、ああ、こういうことかっていうふうにこう、わかることになるでしょうね。
そうだね。
うん。文化って違うもんだな。続いて、声かけ。9月14日、京都、午前6時頃、公園で中学生への声掛けが発生しました。年配男性がスクーターに乗ってランニング中の生徒に対し、プロレス技をかけてと声をかけてきたということです。往年のプロレスファンですかね。
やっぱり、昔ながらの人かもしれないね。
そうですね。あんま派手なやつじゃないでしょうね。期待してるのは。
ああ。
うん。
シューティングスタープレスとかではなくて。
なく。
やっぱり、まあ、ね。
そうですね。
まんじ固めかなと。
そういう感じですよね。昔からあって、ね、みんなを沸かせてきた技ですよね。
うん。
うん。ストバッククローとかね。9月16日。京都、午後4時頃。中学生が歩行中、見知らぬ男から、手伝ってほしいことがある。どうしても二人でやらないといけない、などと声をかけられる事案があった、ということです。
おー、ケーキ入刀でしょうね、それ。どうしてもって言われれば。
初めての共同作業だからね。うん。うん。片方だけじゃ入れられないわけですからね。
まあ、でもね。まあ、他にあるとすると二人三脚ぐらいで。
ああ、一人ではできないね。
できない。どうしてもね、町内のやつに出たいんだけどと。
ああ。
パートナーがいないんですと。
いないんですと。マネキンは歩いてくれないんだって話ですよね。
そう。うん、どうしてもあの優勝のね、あの JTB 旅行券が欲しいんだと。
どうしてもプレゼントしたい人がいるんだって感じでね。
そうそうそうそう、そう、う
ん。勝ち取りたいんですっていうことならしょうがないですかね。
そう。
そういう場合はおまわりさんは手伝ってくれるのかね。ね、協力してほしいって言ったら手伝ってくれるのかな。
こっち亀だったらあり得るんだけどね。
9月20日、大阪、午後4時頃、下校中の小学生が見知らぬ男に、塗り絵買えへんなどと声をかけられる事案が発生したということです。
塗ってあるのかどうかが気になるよ。
塗り絵、まあ、普通は塗ってないのじゃないと売り物にはならないよね。
いや、作品としてはさ、おじさんのさ、
非常に良い発色をしているってことならばね。
かなりオリジナリティ溢れてるな、
これと。地味大西級だと。
そうそうそうそ
う。うん、まあ、芸術的価値があれば、ただのプリキュア塗り絵でも価値は出るでしょうね。
そうそうそうそう。なんだこの配色は、うん。
すごいぞって話になればいいんですけどね。そして露出その他まとめて。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月25日、愛媛県、午後8時15分頃、路上で女性への下半身露出が発生しました。男性が上半身裸で下半身を出して懐中電灯で照らし、すれ違う女性たちに、見える？見て？などと声をかけていたということです。
あ
ー、ホタルスタイルね。
なるほど。
まあ久々ではあるよね。
そうだね。久しく聞かなかったけど。
うん、まあ多分ちょくちょくいたんでしょうけどね。
見えるっていうのはちょっとね。
ねえ。
つかましいパターンだ。
でもさ、見てほしいんだったらさ、最初から自分が発光してる方がいいと思うんですよね。
おー、なるほど。
うん。その、照らすとかもあるけどさ、照らす必要ないぐらい光っててさ、向こうから問答無用に見えるようにしとくべきだと思うんですよ。
ああ、だから、ただポコチンの周りに LED をこう、うまく形取ってっていう。形がわかると。
わかる。
暗闇でも。
もう、かなり逆光気味だけどっていうね。うん。光輝いているぞってことになればね。
ちょっとなんか、あれ何かしらとなっちゃうよね。そのライトアップかなって思っちゃう。一瞬。
ツリーかな、ね、
クリスマスも近いしみたいな。勘違い。は狙う可能性あるよね。
あるよね。テープ型の LED とかも相当手軽ですからね、今。
今ね、あるから、うん、なんかこう、なんすかね、ライトアップ、あれか、はい、プロジェクションマッピングするのはどうですか
実は脱いでないっていう、ね。うん、脱いでないけど脱いだように見えるっていうことですよね。
うん。厄介だね。
その場合はちょっと罪の名前が変わるだけですよね。
ああ。
うん。公然わいせつとかじゃなくって、わいせつとがなんとかっていうことになる。
ああ、そっちね。
うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月26日、広島県、午後3時頃、路上で中年男性による不審な行動が発生しました。男は、股間を A4 の用紙で隠して、ズボンのファスナーを開閉するような動きをしていた、ということです。
隠してはいるんだね。
隠してはいるんですけどね。うん、左手にコピー用紙、右手はファスナーを上下っていう感じの。
まあ、一応政府は政府。
そう、正面から見てる分にはね。
ああ。
うん。洗面器で隠して見えないよ、みたいなゲームあったりするじゃないですか。
ああ。
まあ、あれの一部ですよね。
ああ、そうか。
うん。
まあ、A4 のコピー用紙ですから。まあ、透けたりもしないだろうと。
ああ、ギリですよね。
うん。
うん。前から強力な懐中電灯で照らされるとアウトかもしれないっていうレベルですよね。
影みたいになっちゃう。影はどうなのかね。
影ね、実物ではないと言い張れるかどうかですよね。
シルエットは、OK でしょう、おまわりさん。
どうなんだろうね。出した事実自体が問題なのかどうかってことですよね。
いや、だから、あーって言って捕まえてみたら、
うん、
指でした、みたいな。こっちはちなみに狐です、みたいな。
あ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
iPhone の転売屋の話がありました。
転売屋を襲った男ですよね。
転売行為自体は犯罪ではないけれども。
うんうんうん、
なんかね、みんな消費者感情としては、まあ良くないからね。
そうですよね。手に入るもんが手に入んないとか。
だから、転売屋が、
はい、
あの、買った iPhone を 5% 引きぐらいで売れば、うん、その人はヒーロー。
損しかしないけどね。
いや、やっぱそこはだからネズミ構造だよね。
ああ、そう、持続的にね。
うん、それぐらいは俺が負担すると。5% ぐらいと。
そうね。だから転売屋からまず 5% 上乗せで買わないといけないからね。
そうそう。だから、まあ、そこはだからあれだよ。奪うっていうね。今回の、まさにその、だって何百個も持って歩くわけでしょ、
そうですね。
店から出てくるわけでしょ。だから確かにそれは奪って、
うん、
配るっていうか、巻くだよね、
iPhone。並んでる行列にね。うん、欲しいのはどれですか？白の256ですかっていう、ね。
あるよーって言って。義族現れるっていう。ああ。
どうしたもんかなってことですよ、それはね。
いやー、でもさ、そういう江戸時代感が。
だからそのお店の人とかも相当いろんな工夫をして、なんとかして転売させないようにしようとしてますけどね。
不正合法ね。
例えばほら、なんかガンダムのプラモとかすごい人気らしいんですよ。で、やっぱすごい行列になるらしいんですけど、うん、そのプラモが一体どういうものなのか質問をして答えられないと売らないみたいな。そういうこともやってるらしいですよ。だけどほら、iPhone とかだとそういうことできないからね。
ああ、まあ好きとか嫌いじゃないからね。
そうなんだよ。だからやっぱその決済方法とかの限定になってくるんじゃない？
だけどほら、いやなんで100個も買うんですか？いや家族が多くてみたいなこと言うわけでしょ。全員名前出してくださいとか言ったら、
ああ、
なんとかさん、なんとかさんみたいな。
その場合は戸籍を出してもらうことになるよね。
家系図を出す。ねえ、それぐらいしないとダメで、
ね。もうその場で Apple ID を発行する勢いですよね。
あ、そう、この人にも割り当てちゃう、
ね。全部発行してもう設定しちゃうっていうことになりますよね、その場合はね。
そう、いいよね。そうしちゃえばいいんだよ。使いたいっつってんの。
そうそう。ね、まあでもほら、その一人でも、その自分のために、バックアップのために買うみたいな人もいるだろうしさ。
あれだよね。
はい。
箱は開けちゃう。
ああ、そうね。
全部。
箱は開けちゃう。
もう、新品じゃない感じにすると。使うんでしょっていうさ。
そうそう、ね。開封済みにしちゃうっていうのは一つの手だよね。
それいいよね。
うん。確かなんかそういうことやってる量販店もあることあるみたいですよ。
ああ、そうなの。
うん。
10個以上買う場合は、
うん。
なんか箱がダサくなるとかさ。
アップルっぽくないっていうね。
そうそうそう。うん。山田電機の箱だけどっていう、ね。
すげえ強力な接着で山田電機のステッカーが貼られるっていう。
そうそうそう。
感じになってくるでしょうね。うん。
まあいいね、それ。
まあでも確かに昔は袋いりますかでいらないって言ったらテープ貼られてたわけですからね。
ああ、そうだよね。
そういう感じになるんじゃないですか。ああ、
それはでもいいかもね。そういうのは使う前提で売りますよっていうさ。
うん、そうそうそう。
ね、
逆にさ、その、箱とかにあんま価値を持たせない方がいいんだろうね。
ああ。
今さ、アップルの商品は、その、パッケージも含めて価値が高そうに見える。
うん。
からみんな欲しがるっていうところもあるわけじゃない。
そうだね。
ブランドとしてさ。
うん。
それもちょっと諦めるっていうね。
簡易放送の流れがあるわけ。
そうそう。だからもうすぐにその場で捨てられても文句ないような感じにする。
新聞紙でくるんで渡すとかね。密造銃なんですかみたいな。
そうだね。
油紙に渡る
か。ヤクザの手渡しかって話だよね。ヤクザの手渡しか大根だもんね、それはね。
そういう感じにする。
にしていく。
うん、
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。